クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第571回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで8月の最終週の配信ということでございますね。もうあのこの配信が終わりますとその次9月ですよ、小松先生。
おお、そうですね、いよいよ来ますね。
ねえ、9月というと私どものポッドキャスト、私どものポッドキャストで言うと、2015年の9月からこのポッドキャスト始めてますので、丸11年が経過すると、
はい、
そして12年目に入るっていう、恐ろしくないですか。もうだって小学校、中学校、高校でしょ、12年、633で12年でしょ。
そうですね。
だから私どもが始めた時に小学1年生だった子がもう高校3年生で卒業するぐらいのことでしょ。
いやいや、自分たちの子供まさにそうじゃないですか。
まさにそうですね。いや、本当そうですね。はい、おっしゃる通りですね。はい、というところですので、いやあっという間、まあ、毎度毎度あの9月の周年の時には言っておりますが、毎度毎度あっという間だなというところで、まあ、もちろんね、毎回毎回あの何のことを話そうかっていうのは編集会議で割と頭を悩ませることもあるんですが、はい、あの終わってみるとあっという間っていうところで、はい、もうすぐ丸11年を迎えようとしているというところでございますが、まあ、そんな8月の最終週というところでございますね。はい、さて前回はですね、まあ、本来ガジェット会だったところをちょっとフリートーク会にいたしまして、マイナインゲームズでゲームトークということで、面白いサービスをね、小松先生が見つけてきてくださったので、もう大盛り上がり。
まあ僕は見つけたというよりかは、Facebook で投稿してる人がいたんでね。
あ、
まあまあ、真似、はいはい、真似した感じですね、僕もね。
でもあれですってね、編集会議の時に伺ってたら、やっぱり小松先生の会社でもちょっと盛り上がったそうで。
あ、そうですね、社内 SNS に流したら、ちょっと自分もやってみました、みたいな感じの人が、じゃあ私も、みたいな感じで。こんな会社は人数多くないんですけど、7、8人ぐらいやってたかな、
うん、
あの投稿してましたね。でみんな違って面白かったですね。
あ、やっぱ知らないゲームとかもありました？
うん、なんかね、9個のうち1個はやっぱりで、ね、知らないものは大体みんなあるぐらいな感じですね。大体他のは、ね、見たことあるんだけど、
うん、
中身はちょっとわかんないけど、とかね、なんか、この辺、GTA だよね、多分これみたいな。詳しくは知らないけど、うちの奥さんとかが実況を見てたとかね、はいはいはい、そういう感じのレベルしかないんですけど、
うちはうちであの娘に昨日 KK 何の話したのってなんか聞かれたんですよ、ふわっと、
はい、
だから、いや実はねっつって、マイナインゲームズっていうのがあってねって言って、お父さんこういうの選んだんだけどって言って、どれどれっつって、あの僕のじゃないですよ、じゃなくてそのマイナインゲームズを どれどれっつって見て、やっぱね、有名人の方のものがたくさん上がってたので、そこを見て、ああ、なんかいつも見てる YouTuber の何々さんのやつがあるとか言ってワイワイ言って見てましたね。やっぱりだからなんか面白いですね、世代を超えてちょっと盛り上がれるというか、
うん、だから多分なんか、ね、あのタイル方式で並べるのが割となんか絶妙にいいんでしょうね。絶妙ですよね、
うん、いや本当に、いいんだろうなっていうところと、なんかあの割とこう世代を超えてみたいな話になると、最近は共通の話題がなくて、例えば歌とかもね、細分化されててなかなかちょっとこう共通のお話ができないっていうところなんですけど、なんかこのことゲームのこのマイナインゲームスの見せ方については、あの知らなくても盛り上がれるっていうか、
そうですね、それ
ちょっとね、そういうところがありますよね。
これって何のゲームとかって言えるんで、
そうそうそうそうそう、そこがなんかとってもお上手だなというふうに思うのでね。
まあ9個もあったらね、1個は興味は湧くでしょぐらいな、うん、感じはあるので。
ね、で、小松先生の会社の皆さんもどっちかというとこう、9個足りないよっていうことが多かったってね。
まあそうですね、
おっしゃってたんでね。
っていう感じの子は いましたね。
でもなんか声サービスって足りないよぐらいで収める方が良さそうな気がしますよね。
そうですね、まあ、だから厳選したことにはちゃんと意味がそこにあると思うんで、うん、
はい、っていうのところでございますよ。ですので多分前回の配信聞いてくださって試した方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、もし聞いてないよという方はですね、マイナインゲームズという9個のね、自分の人生構成するゲームを選ぶサービスがありますので、ぜひぜひちょっとやってみていただけたらなというふうに思います。
はい、使うときはぜひ英語の検索もね、はい、試してみてください。
そうはい、ってなところなんですが、さてじゃあ今回はということなんですが、本当は前回ガジェット回だったところをちょっと伸ばしたんですよね。
はい、
で、それはなぜかと申したら、そろそろアップルの新作 iPhone の発表が近づいてくるので、ただまだ早いですよね。
そうですね、まだ発表は9月ですからね
ただしこれですね、先週ガジェット会をやってしまうと、ちょうどそのアップルの発表ぐらいの時に絶妙に発表前に次のガジェット会がやってしまうっていうちょっと問題がありまして、
そうですか発表前に収録があってで発表された後に配信をしちゃうっていう、
発表されてるってね、ちょっと絶妙なタイミングだったんですよね。
そうだから我々予測しか見れてない状況で、すでに公表した時にはもう世の中はちゃんと情報出ちゃってるっていう、
なのでちょっとどうしてもそれをガジェット会を、なのでもう一周ちょっと後ろに倒ししたかったと、9月のガジェット会はですね、という絡みがありまして、ちょっと伸ばしたという感じでございます。
まあちょっとね、周年も絡む関係もあってね、
うん、そうなんですよ ね、 先ほどお話をした周年が絡む絡みもありまして、うん、はい、というところなんですけれども、じゃあということで今日どうしようかということなんですが、まあその来月9月のガジェット会でおそらく新製品の iPhone の発表がのアーダコーダができるので、例年のごとく、じゃあちょっとその予想を今回見とこうかなって話をしてたんですよね。
はい、
編集会議でもう前回の段階で、でその話はしたいんですが実はこれもうちょっと収録の日言っちゃいますけど、8月25日火曜日の深夜に撮ってます。そしたらですね、アップルの新製品の情報がちょうど編集会議をしてる時の2分前3分前というか1時間2時間前なのかな、早いニュースだと出ちゃってて、なのでちょっとその辺の話から、あとは近々出るであろうアップル製品のちょっと噂話までということで、
はい、
今日はちょっと賑やかに実際出たものからちょっと来月出そうなもの、その後出そうなものの話をちょっと今日はしていければなというふうに思いますので、
はい、
ぜひ皆さん気軽に聞いていただければなというところでございます。じゃあというところなんですが、8月25日日本時間火曜日の夜に新製品の発表がありました。これ Mac mini と Mac Studio、 いわゆるデスクトップマシーンですね、 Mac のの新製品が発表されましたということで、発売自体は9月の22日からのようなんですけど、発表がされたということなんですけど、小松先生来ましたね、 M6
まあまあまあそうですね、
はい、Mac mini に関しては、M6 を積んだ Mac mini と、あとは M5 の、プロでしたっけ、
ウルトラですね、
あウルトラは多分スタジオの方でしょ、
あそうかそうか、
そうそうそう、
あれでも、あそうか、えそうでも M5 のウルトラですよね、
あMac mini の方が M6 か M5 のプロ、
あ
で Mac mini スタジオの方が M5 ウルトラ、
そうか、記事だとそうなんですよね、そうですね、製品とか見たらプロですね、はい、はいはい、
そうなんですよ、これは絶対売れますよね、
タイミング的にはね絶妙ですね、もう、
まあ、なんでこれタイミング絶妙と私や小松先生が言ってるかっていうと、やっぱり我々の界隈で言うとやっぱりローカルで AI を動かしたいっていう需要が結構高いんですよね、
まあそろそろそうですね、増えつつありますよね、
そこに対して、現状の Mac mini、 まあ、今回発表される前の Mac mini でも、あの選択肢としてはすごくいいんじゃないかということで、まあ、実際売れてたし、まあね、需要があるなって感じてたところなんですけど、そこに来てアップルさんやりますね、 Mac mini のアップデートをしてきたということで、ここで M6 ですけど、これ M6 すごくないですか。
うーん、そうですね、割とこのタイミングでこれ出すのは、うん、タイミング的にはすごく僕は欲しいと思いましたね、やっぱ
り、
ね、
いやそうですよね。で、M6 に関して言うと12コアの CPU と12コアの GPU、 そしてあの編集会議で駒先生がうなってらっしゃったのがデュアル16コアのニューラルエンジンが備わってるということで、このニューラルエンジン16コアついてるのはちょっと大きいですよね。
まあそうですね、結局その僕らローカル LLM のね、やっぱりでかいモデル入れたくてもメモリ足んなかったら普通動かないので、
はい、
で Mac の場合やっぱね、ニューラルエンジンがあるから、その GPU と CPU と、ね、はい、VRAM とメモリを共用できるような感じ多分動くと思うので、そうすると結構乗っかるはずなので、結構ね、あの動くと思うんですよね、いろんな。
はい、でちょっと今私どもあのこの、新しい Mac mini の話をするのに、ゴリミーさんのウェブサイトのちょっと記事を、速報の記事をちょっと拝見させていただいてるんですけど、その記事で言うと、まあ、AI 処理はニューラルエンジンが2機がかりで動くということで、M6 で目を引くのが16コアのニューラルエンジンを、2機乗せたデュアル16コアのニューラルエンジンということで、これ、まあ、ピークの演算性能としては前世代と比較して約最大2倍で、しかもこのシステムフレームワークが2機を自動的に同時で使ってくれるらしいんですよ。なので、まあ、アプリ側の方で特別な作り込みがなくても AI モデルが実行が早くなるっていう一応理屈だということで、いやーたまらんすね。
今ねすごくまたね値段が上がってきそうなんですよ、そのまあ、マザーボードもそうだし、まあ、その、グラフィックカードとかもね、
はい、
めちゃめちゃ高くなってるので、
はい、
そう、そんな中で、やっぱり、これを出してくれるっていうのは、まあ、ちょっと欲しくなりますね、非常にね。
そうなんですよ。で、今、アップルの公式サイト、Mac mini のページ行くと、もう、もちろん変わってるんですよ、情報が。変わってまして、まあ、予約注文がもうスタートしてるのかな。発売は9月22日発売ということで、予約注文ということで、もうボタンがあるんですけど、これまだなかなかね、ちょっとローカルで AI を動かすって意味で言うと、ちょっと最小仕様というのは、まあ、なかなかちょっと難しいかもしれませんが、M6 チップ最小仕様だと14万9800円からなんですよ。
はい、
16ギガね。これなかなかな値段ですよね。
うん、まあまあそうですね、Mac mini なんでね、まあ、ディスプレイとかもない状態ではありますけど。
はい、まあただね、やっぱり、メモリが 16GB、ストレージが 256GB の、ベースのモデルが 149,800 円ということなので、まあ、先ほどから言っているちょっとローカルで AI を動かしましょうみたいな環境だと、ちょっともうちょい欲しいメモリだったりとか欲しいかなっていうところですかね。
そうですね、非常にこううまいラインナップというか、最初予想ではまあ2、30万かなぐらいな感じで話してたら、
小松先生編集会議でこの値段見る前に、まあ、でもアップルだったら22万円とか3万円ぐらいで来てくれるかもしれないですねなんてお話をしながら、 Mac mini の公式サイト見たらもう値段出てたので見ていくと、その M6 チップのベースのモデルのメモリを32ギガ、
はい、
に上げてくるとプラス7万2000円なので、ちょうどやっぱ22万、23万ぐらいなんですよね。
そうですね。で、そこでまあ、ストレージとか入れると、ね、いろいろと組み合わせると30万ぐらい普通にいっちゃうので、うん、なので、
やっぱりその20万から30万ぐらいの値段でっていうところで言うと、いいところかなというふうに思うんですが、まあ、それでも、その、ローカルで AI 動かそうみたいなところの道具としては比較的買いやすいですよね。
うん、そうですね、もう目的あってそれでゴリゴリもう動かしたい人にとってはすごくこれは魅力的ですね、非常に。
いやー本当にそうですね。で M6、M6 に関してはアップル初の2ナノメートルのチップということで、はい、より小さな台により、高い密度でトランジスタを詰め込めるようになっているということで、性能と電力効率の両方が伸びるというところになっているという感じですね。 そしてあのスタジオの方ですねに載っている M5 ウルトラに関して言うと、これまたアップルシリコンで初めてクワッドダイヤーキテクチャー4つの台を1つに束ねているというところですね。
あ、スタジオはこんなごついんですね。
いやー、 M5 Max を 2組つないで合計4つの台を1つのプロセッサーとして振る舞わせるむちゃくちゃですよ。
いやー、なんかストレートに2つつけましたから
ねえ
感じですけど、うわ、えぐー。
まあ、GPU は最大で80コアの次世代設計というところですね。
すごいですね。最低の M5 Max チップからスタートして、 Mac スタジオ42万からスタートですね。
いやーですよ、
ウルトラにした瞬間100万超えますからね
最大 512GB のメモリが効く場面
512GB か、
なかなかですね。
まあそれでもね、本当にもう上位のモデル動かそうと思ったらね、もっともっと必要な話ではあるんですけど、
はい、
それでもすごいですね。
いや、すごいですね。まあ、なのでちょっと今回目次代わりに使ったゴリミーさんのサイトで言うと、まあ、クラウドに出さない AI への本気度っていう言葉で締めてる記事を締めてるんですけど、これまさにそうですよね。
そうですね、もういろいろとこう詰め込んで、もう36コア CPU、80コア GPU、メモリー256ギガとかね、乗っけて、うん、ストレージも16テラバイトとか乗っけてみたら、300万超えましたね。まあでもね、AI 時代のこういう、例えばサーバーみたいなところで使おうと思ったら、はい、あの2000万クラスは普通に超える、
うん。いや、まあそりゃそうですよ。本当そりゃそうです。うん、
だそう考えると、まあ、で個人ユースで考えたら325万なんてって感じするけど、
うん
うん、多分企業さんとかでね、なんかその構築するところでこの辺を使い切れるんだとしたら、まあまあまあまあ、会社のねローカルマシーン の, そのサーバーとして使うっていうのはありなのかもなとか。
あ、もちろんねスタジオの方もありですし、うん、やっぱゴリミーさんの記事の方で後半に書いてるのは、個人的に注目してるのはどっちかというと M6 の方で、
うん、
Mac mini っていう小さい買いやすい機種に2コア増と、2コアが増えてる CPU とニューラルエンジン2機が入るということで、やっぱりローカルで AI を試したい人にとっては入り口の敷居がぐっと下がるはずだと書いてますけど、
まあ
すね、やっぱね、個人利用でいうとやっぱそっちかな、Mac mini かなって感じしますね
まあコスパ最強です、確かにね、これはね。
いや、本当そうですねっていうところなので、まあ、発売予約が今始まってて、発売は9月の22日というところですが、ひょっとしたらもう今予約注文しても22日来ない可能性ありますよね。
そうですね、
これ発表されて今数時間だと思うんですけど、うん、いや、これ売れると思うんだよな。
多分ね、早く注文しないと、焦らすつもりはないんですけど、注文しないと
本当にもう、ですよね、
もう何ヶ月かかると思いますよ、平気で。
ね、年越す可能性ありますよね。
ありますね、はい。
うん、なので、まあ、私も欲しい気持ちは山々ではございますけれど、
はい、
僕よりもなんか、もし買うとしたら小松先生はありそうだなと思ったりもするんですけど、
まあ、ちょっと 今自分のマシンがね、若干調子悪いんでね。でいろいろ欲しいマシン計算するとね、高いんですよ。
そう、掘り出し、で僕は僕で、ね、多分配信では言ってないんですけど、僕カメラ買っちゃったんですよね。
ああ、はいはいはい、
二十数万円のなのでなかなかちょっとで手が出ないなっていうところではありますが、いや、とはいえね、やっぱちょっともう持っとかないとなーっていうのはちょっと実際あるんでね。
っていうところ
ですかね。
まあ、そう、難しいですね。ちょっと本当にもう今タイミングが難しくて、これ逃しちゃうと後悔するパターンも見えるし、まあちょっと違う技術によって少しね、うん、低い GPU で、あの、たくさん動くような世界観も見えたりする部分もあるので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いやー、なかなか悩ましい時代
だな。悩ましいとこですよね。はい、 ってなところなんですが、今ちょっとまた悩ましいというところでの話で言うと、今度じゃあちょっと噂の方に徐々に行こうかなと思いますが、まずギズモードさんの記事で、こちらは今日の収録をしている日の記事なんですけど、 M6 ですね、今回 Mac mini に乗ると言われている M6 チップ搭載で新色の登場ってマジ？ iMac リニューアルの噂ということで、これギズモードさんだけじゃなくて結構ちょこちょこと見るんですよ、ここ数日。 iMac もリニューアルしそうですね、近
々。そうですね、噂話的にはしそうな感じ、ね、
しかも、現行が M4 なんですよね。
そうですね、
だから2年ぶりに新作が来るんじゃないかっていうところで言うと、これ M6 乗るんだったらこれはこれでありかなっていう気しますけどね。
そうですね、割とグラフィックとか触る人にとって割といい端末になりそうな感じはしますね。
そうですよね、で新色も出るんじゃないかっていうところで、あんだけ色があるのにまた新色出るんかいって話なんですけどっていうところで言うと、ちょっとこのやっぱり iMac の新型も気になるかなっていうところではありますよね。でもこっちはどっちかっていうとやっぱりもうちょっとカジュアルなんですかね、使い方としては。 iMac
だ、でも Mac mini とスタジオの間、あ、プロの間ぐらいなのかな。ちょっとスタジオはもっと上行っちゃってるので
、はいはいはいはい、っていうところですよね。なので私個人的にはずっとあの会社用のマシンもそうですし、個人のマシンもそうなんですけど、僕割とラップトップで来てるんですよね。
はい、
で言うと一応液晶ディスプレイ、外付けのディスプレイありますけど、どっちかっていうとこうデスクトップって感じじゃないので、なんかね iMacとかの方がいいのかな、僕の場合はとか思ったりとかもね。Mac mini よりね、小松先生の場合はもう多分ねディスプレイ3台ぐらい持ちでしょ。
まあ古いやつ
もっとかな。
まあ一応ちょっとあの家には5枚ありますけど2枚映らなくなっちゃうので
っていうところなのでね、まあ、ディスプレイがあるしキーボードもあるでしょうから、もうそうするとやっぱね Mac mini とかの方が全然コスパ高いと思うんですけどね。
そうですね、はい、
この辺の iMac も2年ぶりに来るんじゃなかろうかっていう噂があって、まあ来るでしょうね。
まあこれはなんか割と驚かないし、まあ来なかったとしてもまあそこまで残念感はないので、これはこれでいいんじゃないですかっていう、一緒に来るんじゃないっていう感じはありますね。
はい、ってなところですので、まあ、ちょっと iMac にも期待かなと。まあ iMac ひょっとするとだからもうちょっとホリデーシーズンというか11月とかその辺じゃないですか。おそらく感覚的には。
まあそうですね。
ね、iPhone の発売時期と同時に MacOS がリニューアルされるじゃないですか。
はい、
WWDC で発表された。なんでそれがドーンと来て10月11月 iMac じゃないですか。多分ね、新 OS で。
そうですね、まあ、ちょっと僕あんまりここ触手は動かないんですけど、この記事の最後に、
はい、
個人的には昔の MacBook だったポリカーボネットみたいな乳白色カラー面白いかなと。
そう、乳白色のね、
なんかこれはねそそられるものはありますね。
そそられる
世代なんだなと思いながら。
いや本当そうですよね。いやいいと思いますね。ですのでまあ結構ねこの後iPhone の話いこうかなと思ってるんですけど、まあ今回その iMac もそうですし iPhone もそうですけど、そのちょっとこなれたバージョンアップマイナーアップデートっつうんですか、でも土台がちょっとガシッとくるっていうのが個人的には結構好きなんですよね。派手な、なんていうんですか、派手ななんかガラって感じよりもちょっとこれまでのやつをこなれた感じにしましたっていうね、ちょっと成熟バージョン、レパードよりもスノーレパードみたいなね
それ通じる人少ないと思うわかりますけどね、
みたいなところがなんか割といいなっていう感じではございますが、じゃあちょっと iPhone の話いっておきましょうか。 はい、というところで、こちらもギズモードさんの記事で、この収録をしている日の更新で、記事が上がってるんですが、噂まとめ iPhone18 シリーズが来るということで、来るじゃなくて来るですね、発売日価格スペックのすべてということで、あくまでも噂なのでまだこの時点ではですね、ちょっと皆さんそのつもりで聞いていただければなというふうに思うんですが、まあ、ただもう9月の、アップルの発表会の日付は決まってますもんね。
そうですね、
もう出てるので、なので、まあ、iPhone の発表でしょうというところではあるんですが、これちょっと噂で言うとなんか割とその確率的に高いらしいんですけど、噂の確率としてはいわゆる iPhone18 の無印はこの秋のタイミングで出なさそうな雰囲気ですね。
この噂の記事を見てる感じだと来年っぽいですね。
しかもなんか割と角度が高そうな噂だっていう話があるので、
ここまで書き切ってるもんな。
ねえ、ちょっとずらすみたいですね、無印を。なので秋の段階ではプロとプロマックスを、はい、まあ、リリース最初にするんじゃないかっていうのが割と今回の、9月の iPhone の発表のちょっと大方の予想というところですね。まあ、実際最初にこの秋に iPhone が発売されると、注文が品薄になりますみたいなプロシリーズとかの方がやっぱり品薄になりますもんね。
まあそうですね、
やっぱ皆さん新型が出た時にやっぱり一番ハイスペックなものを購入したいという希望があるのかなというところではあるんですが、ですので、まあ Apple 的にもそこをちょっと絞って分散させようというところですかね。
まあ割とね、 Google のピクセルなんかはね、販売戦略的にはこれと近しいことやってるので、
はい、
うん、割と最初にメイン機種を出して、その後廉価版を出すみたいな感じのことを割とやってるから、まあ、そこは割と僕合理的だと思うんですよね。
いや、そうですよね、うん、ですのでここ最近で言うと Apple はこの2年ぐらいは E がついた端末ですね、まあ、iPhone16E、iPhone17E、 この E がついた端末を春先に出してずらしてたんですけど、今回はそこに、iPhone18 も持ってきちゃうということで、秋が、18 Pro と18 Pro Max で、次の半年後春先が18の無印と、18E、 そして Air2 が来るんじゃないかという噂もありますね。まあ結構売れてないという話もありますが、
はい、
実際どうでしょうかっていうところではありますね。ただ結構その売れてないとは言いながらも、この一発だけで終わらせないんじゃないかっていう話は昔からあったので、うん、Air2 まあ言ってほしいですね。
まあ薄さはね、結構僕は正義だと思ってる部分もあるので、実際に昔のね、やっぱ Android 機種なんかでも、いや薄いのなんてと思って触ってみたらね、案外良かったりしたので、
はい、
持ってる感はちょっとホールド感は人によってちょっと嫌がるかもしれないですけど、
うん、
まあ、割と僕は持って薄いの悪くないなと思ったことがあるので、しかも iPhone でしょって言ったら、まあまあまあ、好きな人いると思いますよ僕。
そうですね、でこうやって発売時期をずらすとスペックのこうなんていうのかな、調整もしやすいのかなと思ってて、エアってその1位が売れなかったのは、まあ、例えばスピーカーがモノラルだったりとかカメラのスペックがちょっと下がってたりとかしてたところがちょっと大きかったじゃないですか。その割には値段が無印より高いみたいな
まあみんな無茶言うなよ、あんな薄いんだぞ
ところですけど、なんかどうなんでしょうね、だプロとプロマックスとの差別化みたいな意味合いもちょっとあったのかなという気もしなくもないので、
ああ、まああるかもしれないです。
確かにね、発売時期をずらせば、うん、そこ乗せてくるんじゃないかなって気もするんですよね。
新鮮な感じはありますよ、確かに
ね、うん、そうそうそう、だから iPhone Air 2に関しては、まああんだけ不評だったんで、ステレオをなんとか頑張ってスピーカー乗せてきて、カメラの性能も多少上げてくるんじゃないかなっていうね、気はしますよね。
うん、そうですね、まあ、9月発売っていうところで、まあ今すぐ欲しい人にとってもね、ちょっと無印でいいんだけどっていう人も取り込めるかもしれないし、
うん
うん、でまあジョイソーの人はね、もともと買うでしょうし、
はい、
で多分このジョイソーはジョイソーのね、ラインナップの中で食い合うことはあんまなさそうなので、
確かに、
うん、プロとプロのマックスはね、どっちか買う。
サイズ違いですもんね。
うん。両方買う人いないと思うんで。
はい。あとは、これ噂ですけど、まあまあ値段は上がるだろうと。
はいはいはいはい。
いうところで、まあドルで最大300ドル値上げ。ドル換算で。で、ざっくり日本だと、4.5 万から5万くらい値上げになる可能性があるかなっていうところの予想っぽくて、で5万円ぐらい上がるんじゃないかって言われてるのが、その18プロとプロマックスが上がるんじゃないかって話ですね。
はいはいはいはい、まあ日本はもともとね、為替から言ったらね、上がってなかったですからね、むしろ安かったですからね。
なんかね、編集会議の時に小松先生が一番高いところどこか知ってますって聞かれて、僕分かんなかったんですけど、なんかスイスが40万近いんでしょ。
うん、なんですけど、なんかもしかしたらシンガポールも高いかもしれないです。
あ、へっていうところで、で一応その今の段階のギズモードさんの記事 その予想価格でいうと、 iPhone18 来年の春にちょっとなるかもしれないっていう iPhone18 に関しては、17からの1万円アップぐらいとの予想、15万2800円。僕1万円アップで済むのかなってちょっと思ってんですけどね。
まあ、直近3万上がったって話もあるからなんですかね。
あ、まあまあまあ、そっか、それもあるのか。そうっすよねっていうところで、で僕は去年17を買いましたので、無印を、まあ、めちゃくちゃ満足してるんですけど、これちょっと17を買った僕としては少しおって思ったんですけど、何やら18はちょっとコストを抑えるためにディスプレイのダウングレードの仕様変更もあるんじゃなかろうかっていう、ちょっとリーカーの噂もありましてどうなんでしょうね。
なんか嬉しそうですけど
いやいやいやいや、なんか発売時期ずらしてるからわざわざダウングレードする必要ないのかなっていう気がしますが、
ああ、プロ
コストを抑えたいっていうところですかね。
うん、プロとプロマックスはでもそんなにいくんじゃないですか。でもなんか、最高級機だし。
あ、そうそう、プロとプロマックスはね、無印ですよ、無印。
まあ半年後だったらあるんじゃないですか、それは。
っていうところのようです。はい。で、あとはプロプロマックスに関しては空張りが割と。またちょっと新色が出るんじゃなかろうかっていうと、まあこれは出るでしょうね。
まあ出ると思います、
ね、大体毎回出ますもんね、はい、なんか赤系じゃないかって話がありますけど、
まあまあ、
どうなんでしょうね。最近赤系確かにちょっと出てなかった印象があるので、
うん、赤はいい色なんでね、定期的に出すでしょう ね、うん、
僕は今の前に使ってた iPhone は赤でしたからね、赤は結構ね魅力的なのかなというところ。あとはダイナミックアイランドが縮小するんじゃないかっていう話ですね。
うん、のちのとこね。
なんかもともと噂の出始めの頃はもうダイナミックアイランド自体がなくなるんじゃないかみたいな噂もあったみたいですけど、
全部ディスプレイになっちゃうってやつ、
ね、そうそうそうそう、まあ本当はその方がいいですよね。
まあまあそうですね、まあ、
隠れない方がいいですからね。
まあまあ技術的にはね、ある程度近しいものは可能だと思うね。
というところですが、最新の見解では縮小説が濃厚というところで、ただそのこのギズモードさんの記事に、この縮小によってシリが本来なりたかった真の姿に到達するだろうといったちょっとワクワクする話もってあるんですけど、これはちょっと意味が分かんないですよね。
ダイナミックアイランドとシリ関係あるんですか
ね。関係あるんですかね、なんかどうなんだろうなっていうところではあるんですけど、ちょっとここの真意も知りたいところですが、まあ、これが発表になれば分かるところなんでしょうかね。
まあまあまあまあまあ、まあどっちかっていうとダイナミックアイランドというよりかはまあスペック的なもんなんじゃないですかね。
はい。あとは、ね、プロモデルが一眼カメラに近い機構、これはハテナですね。っていうところなんですが、可変絞りを備えたアップデートの噂があると。
はい。
絞り調整できるんですか。
なんか眉唾な感じもしますけどね
っていうところかなというふうに思いますが、まあ、中国のリーカーの方が、新しい可変絞りのカメラは iPhone18 Pro Max のみに導入されると、プロは置いてけぼりそんななんてね記事になっておりますけど、またイメージセンサー自体の変更の噂もあるということですね。
ああ、まあそれはありだっても変じゃないですね。
はい。現在は iPhone はソニーの ソニー製のセンサー使ってるんですって。
うーん、
これがサムスン製の3層構造センサーが使われるんじゃないかと。しかもそれテキサスで製造していると。
テキサスの
米国内で製造することで関税のコストを抑えようと。
なるほどね、それはありそう
です。いうところみたいですよ、ね、はい、ってな感じですね。ただ僕はもうちょっとね、たびたび言ってますけど、ちょっと今カメラが趣味になっちゃってるんで、もう iPhone のカメラには全く僕は興味なくなってしまったんですよね。
まあ別物だと思うしね、そのいくらなんでもあのサイズの中に入れられるものっていうのはまあ限界があると思うので、
はい、
だってね、みんな、まあ、レンズとかね詳しい人だったら修差とかのね、あのものをいかにこう今まで歴史をこう、
そうですよね、
重ねていって複数のレンズの枚数でそれを抑えて軽くするっていうことを、
おっしゃる通り、
でもあれそれでもそのサイズになっちゃうんだから、うん、その iPhone のねいくらテクノロジーが上がったとはいえ、うん、あそこに収まりきるとはまあ思えないんで、
確かにね、
まあ、まあそういうの絞りっていうね、まあ、いわゆる一眼カメラでもやってるようなあの仕組みを導入されること自体はあっても別に不思議でもないし、
はい、
ただあのレンズのサイズであの明るさでって言ったら、まあせいぜいやっぱソフトウェアの補正がいいとこじゃないかな
と、うん、それは思うんですよね。現状もね、ポートレートモードってソフトウェアでやってますからね。
うん、ちょっとやっぱね、そうやとカメラのそのレンズの業界はガチでそこに投資しても買ってくれる人がいる算段がある以上、そこはね、うん、iPhone がいくら上がったとしてもね、ちょっと今までの歴史上耐えたものであるから、
はい、
うん、もうそこはね僕は覆らない気がしますけどね。
うん、
やっぱ写真撮るユーザーは撮れりゃいいとか綺麗だったらいいって話じゃないので、
はい、
やっぱね体験ですから我々、
そうですね、
撮る側もあるし、ね、うん、出来上がりの体験もやっぱり違うと思うんで、まあ、それは iPhone は iPhone でいいと思うんですよ。それはそれで
iPad、ね、まあ、だからそのいわゆるその一般ユーザーからするとね、カメラのスペックが上がること自体はね、やっぱ大歓迎でしょうから、
そうですね。
というところですよね。
まあね、ね、ガチな人たちはもうね、あの、もう撮ったそばからね、スマートフォンに置くっていうやる人もいるでしょうけど、
はい、
もうめんどくさいから、だいたいフォトウォーク行ったら、自分で一眼で撮って、うん、で撮って撮って撮って、スマホでもたまにパソッと撮って、スマホの方で SNS 上がったりとかするから。楽々みたいな、別に作品を別に出さなくてもいいぜみたいな感じ、
ね、はいはいはいはい、
まあ、そういうところの使い方としては別に iPhone 綺麗だったらなおいいんじゃないと思いますけどね。
いやー本当そうですね、はい、ってなところで、まあ、あとはね、無印のモデルのメモリが上がるんじゃないかっていう話だったりとか、プロマックスが、まあ、史上最大のバッテリーが搭載されるんじゃなかろうかといったようなところが、まあ、上がっておりまして、というところですね。ですので、まあ、あの iPhone の噂ページギズモード、これあくまでも公式発表じゃないのでそこは注意してくださいっていうのがあくま、まあ、太字で書いてあるんですけど、
はい、
ただし、まあ、派手ではないが順当進化の予感ということで、さっき私が言ったちょっとこう、はい、こなれた感がいいですねと、
はい、
というところでございます。そして最後にもう一これ溢れとかないとっていうところなんですが、さっき言わなかった秋にもう一個18プロとプロマックスだけじゃなくてもう一個来るんじゃなかろうかっていうのが、皆さんリスナーの皆さんもご存分かりますよね、iPhone フォールド、まあ、製品名がどうなるか分かりませんが、はい、折りたたみ式の iPhone っていうのもまあ来るんじゃないかっていう話ですよね。
まあウルトラという名前っていうのも諸説出てますね。
ありますけどね、というところではありますが、確かに iPhone ウルトラはあるかもですね。だってウルトラって名称ね、 M チップでも使ってますからね、
はい、
確かにね。
いやー、まあ、なんすかね、折りたたみの iPhone に興味がないわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、僕は値段的に多分買えないだろうなっていう感覚があるので、割とこう世界観として外なんですけど、で僕で大学の授業で、
はい、
その、
はい、
スマートフォンの解像度とか、
あ
の、
はい、
ビューポートっていうのを教えるときに、
うん、
ずっと iPhone の解像度とバージョンって毎年更新してるんですよ。
そうですよね。
これね、ちょっとね、嫌なんですよ。
はい、
これの扱いって、タブレット風になっちゃうのかな。
おっしゃる通りですよね。
まあまあ、しかもスプリットでも使えるだろうから、
はい、
おそらくね。
そうですね。
そのスプリットでの解像度と、その2つの画面で見るときの解像度と、ちょっと2つ考えなきゃいけなくなっちゃうな。
いや、本当そうなっちゃいますね。で、一応現状、その、まあ、折りたたみスマホとして、よく使われている Galaxy Z Fold 8と、iPhone 一応仮でウルトラのちょっと比較表が載ってるんですけど、ギズモードさんのこの記事にっていうところで言うと、ギャラクシーの方は、スナップドラゴン8エリートジェン5 for ギャラクシーですね、プロセッサーが載ってまして、ラムが12ギガか16ギガか、これ選べるんですかね。
うん、かもしれないですね。
ねえ。で、ストレージが2ゴロと512と1テラ選べると。ほんで、まあ、もろもろありまして、2026年8月7日発売、出たばっかりですね。
ああ、はいはいはい。
で、256ギガバイトが26万9800円から。
うん、うん、まあまあまあ、フォールドだったらこれくらい。してますね、ね、いつもね、うん、
で一応 iPhone ウルトラと一応仮で呼ばれているものに関しては、32万ぐらいになるんじゃないかっていう
ほぼ2000ドルじゃんって感じですね。
ねえ、あ、そうですね、ドル建てで1999ドルですね。はい、っていうところですよ。32万の携帯は買えないかな
まあまあ、だからやっぱりなんかスマートフォンのね、普段使いにするっていう感覚と、まあちょっとこういう変わったガジェットを持ちたい人の体験したい気持ちはわからんでもないので、まあ本当にちょっと高級パソコン買うぐらいな、
まあ、そうですね、まあタブレットと兼ねられるっていうのはねありますしね。
まあそうですね。で、僕はあの多分そのギャラクシーのフォールドかな、前のやつを、うん、持ってる人がいたので、はい、見せてもらったことあるんですけど、まあ、あの僕は思ったよりかは割といい感じでできていて、うん、で見た目はね、なんかね、あのタブレットとやっぱ本当にスマートフォンの間だなっていう感じで、割と正方形に近い感じ、
はいはいはいはいはい、
割とね、縦横比のアスペクト比でいうと本当にこう縦並びのスマートフォンが横並びになってるから、実質こうちょっとね、うん、長方形なんだけど、まあ、正方形に近い感じの見方なので、うんうんうん、まあ、だから動画とかはまあ上下切るような感じに多分なると思うんですけど、まあ、でもやっぱね、使い勝手はまあなんだろうな、あの普通のスマートフォンとやっぱちょっと違う感じはしましたね。
そうでしょうね。
だから使い方かなとは思いますけど、まあ、僕は多分スマートフォンでも全然あの十分だなと思う部分はあるんですけど、持ったら持ったらで多分嬉しいだろうなと思いますね、あれは。
いやー、本当そうですね。で、 iPhone ウルトラもあの仮称ですけどに関して言うと、あの表がある尾行のところにチタンの筐体になるんじゃないかって。
重そう、
どうなんですかね。
まあ、だから iPad に近い感じになっちゃうんじゃないかな、なんか。
まあ、発売日予想としては一応アメリカの著名なリーカーの方が2026年9月に発売されるだろうということで、まあ、いわゆる今回の新型が発表のタイミングで来るんじゃないかっていうところではありますけど、
まあ、まあ来月答え合わせができるでしょう、これ
は、ね、そうですね、というところですかね。まあ、サムスンに続いてアップルは折りたたみスマホ市場のシェアを約 30% 獲得するとの予測も上がっているというところですね。
どう思います、これ、売れると思います。
いや
これ微妙なラインですよね。
あれですよ、そのもういわゆる YouTuber とかインフルエンサーの方は買いますよ、これ多分。
まあまあまあ、買っても知識じゃないですね。
ですけど、この値段を一般の人たちがポンポンポンポン買うかっていうと難しいよな。
特定のなんか使うメリットがどっかにないと、まあ普段使いする人は多分相当少ないでしょうね。
そうですよね。だって結局のところそのギャラクシーの折りたたみのものを使ってる人も周りにはあんまいないですもん。
うん、
うん、やっぱりね、さっきの26万円って話で言うとそうなっちゃいますよね。
そうですね、まあ、体験は全く別物なんですけど、 うん、その値段払うんだったら、なんか僕は中古の端末と新しい端末と2台持ちの方が嬉しい感じがするので、ね、
まあ今現状僕は iPad Air の M3 と iPhone17 なんですけど、まあ、両方持ち歩いてるので、あの学校行ったりするときはね、あのですけど、別にそれでなんか 重いから不便してるとか、別れてるから不便だとかってないのでそれが一個になる感覚で言うとどうなのかな。掃除機もし32万になるんだとしたら、仮にですよ、32万になるんだとしたら、はい、僕その iPhone17 と MacBook、iPad Air の M3 の13インチなんで、僕使ってる方で合計しても32万にはならないので。
そうですね、
ね、だからやっぱそこを考えるとなっていうところではありますけどね。
そうですね、こんなに値段出すんだったら僕は、ミドルスペックの、スマートフォン、僕は Android ですけど、
うん、
買うのと、Mac mini 買いますね、
うん、そうですよねだって Mac mini 20から30の間ですもんね。
まあまあいろいろ入れて、まあ、メモリ32であのM6 突っ込んで、まあ、もろもろ入れて多分30あ25万ぐらいすると
思
うん
ですよ。25万ぐらいですよね、
うん、で割と僕も最近スマートフォン廉価版で十分なんか、満足しちゃってるので、大体僕今スマートフォンにかけるのって買ってせいぜい5万から8万ぐらいの範囲でいつも考えてるので、
うん、
そう、それで買わせるとね大体30万ぐらいなんで、
はい、
フォールトと同じものが、ね、ウルトラか。
いや本当そうですね、
多分価値観がそこは違うんですよ、まあ、そもそも別にそういう話をしてるんじゃなくって、こういう人が欲しい人向けなものでしかないので、
はい、
だからある意味僕らが一般受けしますかね、売れますかねっていうのは割とナンセンスな話だと思ってて、はい、
確かに
まあ局所で売る話でしょこれっていう話だと思うんで、
はい、そうですね、う
ん、使ってる人いたらみんな群がろうぜっていう感じの、
周りはでも多いだろうな、ね、私たちの周りは多分多いですよね。
まあね、あの税金払って
る、ね、好きな人多いんでね。
お布施払ってるん
で、ね。はい、というところですね。はい、というところなので、まあ1ヶ月弱ぐらいですか、答えが出るのが、ね、はい、というところなので、まあ、あの発表自体はそうか、あと2週間ぐらいかな。
そうですね、
2、3週間ぐらいですので、はい、はい、というところかなとは思いますが、いや楽しみにしておきましょう。
はい。
はい、もう長いこと喋りましたが以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。ただしですね、 Spotify などなどの登録とサービスで登録をしていただきますと配信されるや否やですね、皆さんにお知らせが届いてまいりますので聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので聞いていただくと K と K が大変喜びますということでございます。はい、それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第572回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。